愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は農学部生物資源学科の江崎次男教授にご出演いただき、江崎先生のプロフィールや研究テーマについてお話を伺います。
先生は小さな頃は海の子というよりは山の子だったんですか？
そうですね、山がたくさんありましたの、そういうところで育ってきました。
は
い、
そこからこう今の研究にもつながってるんじゃないかと思うんですけれども、はい、やはりこの山とのつながりというのは深かったんですか？
そうですね、もう小さい頃からですね、農作業を山でやってましたので、
はい、
その中からいろんなことを学んできましたんでね。
まあ、山と言いますと愛媛でも本当に山との関わりというのが深い土地なんですけれども、その道一つにしてもいろいろなこう研究といいますか、はい、されてるんですね。
そうですね、林業経営ですね、それから森林整備のためにはどうしても林道が必要ですの で、はい、で林道を作りますとそういったこう斜面がのり面が出てきますので、
はい、
そういったところの保護をですね、まあ、どうしていくかというのは問題もありますよね。
林道整備の際のそののり面の、
はい、
これは植物を使った保護、
はい、
というものも研究されているようですが、はい、
林道を作りますと必ずのり面が出てきますので、はい、それをですね、植物でできるだけですね、環境にこう調和した植物で保護してやるということで、今ずっと実験をしてきてます。
このり面がやはり弱くなってしまうと災害をすぐ引き起こしやすくなってしまいますよね。
はい、そうですね。だからこれから異常豪雨とかですね、いろんなものが発生しますので、はい、それに耐えうるようなですね、のり面の保護をですね、これしっかり植物でやってやろうということで今実験を進めてきてます。
ということは先生ご自身もその山に登ることっていうのは多いんですか？
そうですね、1年365日ありますけど、おそらく200日ぐらいは山に入ってます。
もうじゃあ足腰しっかりしてないと。
はい、そうですね、やはり22、23のですね、はい、学生諸君と一緒に山に入りますので、
はい、
負けないようにしないといかんですから、普段から足腰は鍛えてます。
もう幼い頃から山で育ったような、
はい、
そしてまた中学時代は陸上部にも所属してらっしゃって、はい、100メートル走も11秒7の記録を持ってらっしゃるという、はい、それこそ本当にこう足は任せとけ、足腰は任せとけという。
そうですね、そういう面では山に入るときは足腰大事ですので、うん、そういう面では非常にですね、それは小さいときのですね、いろんなものが役立ってます。
林道整備の面でもその森林学、そして、砂防学を学ぶために、はい、先生1990年にはオーストリアの方に留学を、はい、されたということですけれども、はい、オーストリアを選ばれたというのは、はい、
ですね、森林学の発祥の地がドイツなんですね。
はい、
それから、まあ、砂防学のですね、発祥の地がフランスで、タイ付けづけられたのがオーストリアですね。
うん、
そういうことでもオーストリアにいればですね、
はい、
森林学と砂防学、まあ、両方勉強できるということでですね、1年間向こうで、留学して勉強してきました。
森林学にしましたら、まあ日本は本当にこう山国で、
はい、
山がたくさんある国ですので、はい、日本でも学べるんじゃないかなと思うんですけれども、ヨーロッパの方が進んでるんですか？
そうですね、森林学そのものはドイツで起きた学問ですので、はい、そういった面ではそういう発祥の地でですね、しっかりこうバックグラウンドベースをですね、勉強するということは、自分が日本に帰ってですね、またそれを生かす上で非常に有効ですね。
先生が留学された当時というのは1990年、
はい、
ちょうどバブルの時代ですよね。
はいはい、だから向こうはですね、やっぱり自然環境に配慮して、
はい、
しっかりですね、制御していきますか、山を育てていくとか、あるいは利用していくとか、うん、そういったことがこう進んでたんですけど、日本の場合は言われたようにバブの絶頂期ですので、
はい、
開発優先ですね。だからこう自然環境とかそういったものは二の次でしたので、非常に向こうのことは勉強になりましたね。
その頃の日本というのは、今でこそそれこそエコですとか、はい、その森林を大切にということが言われてるんですが、はい、自然を開発して発展のちょうどピークの時代だったですね。
はい、そうですね、そういう面ではですね、やっぱりヨーロッパは非常にこう先行ってるなということで、日本はやっぱその逆にはその時のツケがですね、今いろんな格好で今出てきてますよね。
そうした観点からも先生は植物によるのり面保護をはじめとして荒廃した土地ですとか山の緑化、森林造成保全学、そして緑地保全学を専門としてずっと研究をしていらっしゃるということです。
はい、
高速道路、先ほど林道ののり面のお話を伺ったんですけれども、はい、 高速道路の乗り面というのは私たちよく使うものですが、あの乗り面もいろいろ工夫がされているんですか？
あの乗り面にはですね、そのバブルの絶頂期にたくさんできましたので、
はい、
安くですね、施工するということと、うん、まあ、侵食防止とかですね、それを図るということで、まあ、外来のですね、牧草類がたくさんか使われています。
徳島道を走った時に、
はい、
ちょっとこう見慣れない草だななんて思ったことがあるんですが、はいはい、なんか見慣れないなと思った時は外来のもの。
そうですね、ケンタッキーとかウィーピンですね、そういった外来のいわゆる牧草類が日本のですね、乗り面にたくさん高速道路中心に入れられてますので、まず周囲と違うなと思えば多分もう外来の牧草だと思います。
この外来の牧草を植えるということは安い、
非常にですね、単価が安いというですね、はい、それと非常に発芽率がいいですので、うん、侵食防止とか崩壊防止とか、そういう面では非常に効果が大きいんですね。
でも逆に言いますと、何かその外来のものではいけない部分というのも、はい、
そうですね、
不都合な部分というのも出てくるんじゃないかと、
はい、そういう外来植物ですとね、周りとはちょっと違和感がありますよね、
うん、
でそしてそういうところに昔例えば蝶々とかトンボとか、
はい、
ムカデヘビとかそういうものがいたものがですね、そういうものが外来植物が入ることによってですね、他のものに置き換わっていきますので、そういったこうそこの生態系が、まあ、変わってしまうということになりますよね。
確かに昔ながらのところに、
はい、
一種のものが入ってくるわけですからね、はい、その食物連鎖といいますか、その例えば虫が食べていた草ではないものであったり、はい、それが後々こう影響が出てくるように、
そうですね、そうですね、今言ったようにそういう餌をにしますので、はい、そういったその昆虫類あたりがですね、その種類が変わっていってしまうということです、うん、今までない、あったいたものはいなくなって全く違うものがまた入ってくるとかですね、うん、そういう状況になってきます。そしたらまたそれがまた周囲の在来の周囲にですね、大きいまた影響を与えていくということになっていきますよね、
は
い、
それはちょっと怖い現象ですよね。
そうですね、はい、
先生の取り組みとしては今その在来の植物でという、
はいはい、
ことにこう注目をして、
はい、
これかなり進んできました
ね。そうですね、最初はだからバブルの絶頂期はそういう外来の植物だったんですけど、うん、そういう、生態系あるいは景観ですね、それに大きなこう障害が出てるということで、最近ではですね、その愛媛なの愛媛、
はい、
松山近辺のですね植物で使って、そういうその乗り面をですね緑化していって、できるだけ、環境に負荷をかけない、生態系に負荷をかけない、
はい、
そういうことでですね、しかも景観上もいいということで、うん、そういうのが今在来のですね植物でのり面緑化するというのが今日本では主流になりつつあります、
うん、災害防止という面ではプラスに働く植物なんですが、マイナスの面もあるようですね。
そうですね、はい、
これはお城ですとか、
はい、
愛媛もたくさんお城がありますが、文化財遺跡に対する植物の負の影響を江崎先生は調査していらっしゃるようですが、具体的にはどういったことですか？
例えばですね、松山城だったらこう高い石垣とか、
はい、
上り石垣がありますよね。そういったところにこう木が生えています、
うん、
でその木がですね、根を張ることによって石垣を崩してしまう。今の松山城は随分ですね、石垣が歪んでます、は
い、
それから宇和島城はですね、
はい、
それで歪んで結局は石垣が壊れてるんですね、
うん、
それから今治の能島の方はですね、
はい、
桜の名所ですけども、
はい、
桜の根がですねその遺構を壊していると、そういった状況になっています。
あら、それは知りませんでした、はい、でもそういった文化財のところに例えばその桜の木ですとか、
はい、
皆さん大切になさっているものなので、
はい、
なかなかこの木を切ってしまいましょう、根を、はい、逃してしまいましょうって言いづらいですよね、はい、
そうですね、そういうことで、なるべく地域の住民のですね、
はい、
コンセンスを得るために、話し合いとかシンポジウムをしてですね、
うん、
ご理解いただいて、できるだけそういったものをのけていく方法ですね、今のいろんなお役所だったりとです、ね、相談しながら進めてますけども、
はい、本当にこう歴史のあるものですので、
はい、
その遺跡の研究というのはよく聞くんですけれども、お城のどういった遺構が残っているかとか、はい、その植物が与える影響というのはなかなか研究してこられなかったんじゃないですか？
そうですね、ほとんどやられてきてませんね、うん、そういった面では私ここ5年ほどかからせていただいてますけど、
はい、
非常なですね、いろんな意味でこう遺構とか文化財に対するですね勉強を今させていただいてます。
まあ、文化財というのはなかなか修復はできても、はい、元の形のままというのは残すということが大切ですもんね。
そうですね、植物の場合は伐採してもですね、はい、まだ10年20年経てば元の状態に戻りますけども、うん、そういった文化財の場合一度壊れてしまいますと、うん、もうその復元しても価値はもう非常に半減してしまいますんでね、はい、そういった面ではまあ貴重な文化財とそういった樹木とのまあ共存共栄ですかね、はい、このあたりはこれから大きな研究テーマだと思います。
私宇和島の由須地区の石段がありますけれども、はいはい、そこに取材に行かせていただいたときに石垣一つ一つの間に草が生えてくるものを取る道具を持ってらっしゃって、はいはい、もう草を一本でも生やさないんだと、はい、おじいちゃんがこう草を抜いてらっしゃったんですけど、はいはい、まあ、景観のこともあると思いますが、まあ、そういった意味でもその植物が与える影響というのは、はい、いろいろな形があるんですね。
そうですね、だからその景観もありますけども、はい、もうちょっと景観プラス本質の部分をですねしっかりこう皆さんご理解いただいて、その貴重な文化財をですね、はい、宇和島もそうですけど松山ですね、それから野島あたりのですね、そういったものをしっかりこう残してもらえればと思いますね。
プラスの面もあればマイナスの面もあるのだと、はい、ということはその大切な文化財を後世に残すためにも、はい、その植物のことを調査するっていうのは、はい、本当に重要になってくるんですね。
そうですね、大事だと。特に地上部は見えますけど、はい、地下部はなかなか見えませんので、はい、このあたりをしっかりですねやっぱりこう勉強していく研究していくことが大事だと思いますね。
そうですね、まあ、地震の観点から言いますとその四国というのはね、はい、東南海南海地震っていうのが必ず何年かのうちに起こると言われてますので、はいはい、このあたり本当地震の備えという部分につながってきますよね、
はいはい、だから、まあ、直近で30年以内にはですね、はい、南海東海地震が来ると言われていますので、そういった面では、はい、例えば宇和島城ですね、あたりはですね、しっかりこう木をですね伐採してですね、仮にそういう受けてもですね、はい、少ない被害で済むようなですね措置を今からしっかりこう取っておく必要があるかと思いますね。
先生が研究なさっているのはもちろんその大きな範囲での研究もあるんですけれども、今お話を伺ってますと個人のお宅でももうずっと長く愛着を持って育ててらっしゃる植物ですとかそういったものが石垣の上にあると、これはもう一度チェックしてみる必要がありそうですね。そうですね、
はい、これからはですねそういう南海東海地震が来ますので、はい、そういった公共じゃなくてですねそれぞれその各個人ですねの、はい、家でもそういう今入れてるんですね、石垣等にですね、うん、木が入っている場合はですねやっぱり事前のチェックをしっかりして、愛着があってもですね、はい、大きな被害を及ぼす恐れがあれば切ってやるというような措置もですねこれから必要だと思いますね。
本当に身の回りお家の中だけではなくて例えば裏山があるお宅などは、はい、そのなかなか枝木を打つっていうのはできないかもしれませんけれども、はいはい、そういったところにこう目を向けてみるっていうのも、はい、大切な時期ですね。そうですね、
はい、特に南洋あたりはですね、はい、山から海までがこう迫ってますので裏山がですね先ほど言うと木が密集しているとですね光が入ってませんのでこう下がですね大雨が降ると必ず土壌が流出しますので、はい、今からですねしっかりこう間を隙間を空けてやってですね、うん、そういう仮に災害があっても、はい、できるだけ少ない被害でですね、うん、済むようなこう措置をですねこれから対策しっかりこう取っていただきたいなと思いますね。
次回は海のものを山に返すというお話を伺っていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き農学部生物資源学科の江崎次夫教授にご出演いただき、荒廃した土地や砂漠の緑化を目指す取り組みについてお話を伺います。お楽しみに。